東北関東大震災支援特別番組、京都三条ラジオカフェが寺町三条コミュニティスタジオから特別番組をライブでお送りします。今日はですね、 NPO 環境市民のご協力で、下村静子さんにスタジオにお越しいただいて、今朝からも皆さん、テレビでご覧だと思うんですが、もう相次いで記者会見がありましたが、昨日は、福島原発、福島第一原発の2号機が問題でしたが、今日は4号機が非常にクリティカルな状況になってて、
はい、
それについてですね、昨日に引き続いて、京都大学の小出先生と、聖火大学、京都聖火大学の細川先生にまた電話でお話を伺おうかなと思ってるんですが、両先生とも非常にお忙しい状況になってまして、
はい、
つながるかどうかっていうのも不安なんですが、
はい、
さて今朝からというか夕べからの動きをご覧になってて、
はい、そうですね、やはりですね、どう考えても、まあ、政府が発表してきた今までの、記者会見が、非常に楽観的であったと言わざるを得ないと思います。もっと早くにですね、まあ、危機リスクを回避する意味も含めてですね、早くに、対応できたはずにもかかわらず、まあ、希望的観測に基づいて、だんだんことが悪くなるごとに、後追いで、小出しな情報を出していっているというのが現状ではないかというふうに思います。で、今、整理しておきたいんですけれども、この福島第一原発の、事故によって、まあ、高い放射能が、もう放出され出しているというのが現状です。で、そのことによって、これから、まあ、どういうふうになるのか、私たちは、今何をすべきなのかということが必要になってくると思います。で、現在ですね、高い放射能が観測された地域、例えばですね、茨城県内では最大で通常の100倍程度、の、放射能が観測されたというような情報がありますし、神奈川県内でも、まあ、通常の10倍近い値が出ているということですね。で、東京都からも大気中から、まあ、ヨウ素やセシウムなどの放射性物質が検出されているというのは、もうこれ、ニュースなどで、共同通信などが報道しております。ですので、明らかにですね、もう福島の周りの話だけではなくて、今後、その近い地域から順に、まあ、関西方面に渡ってまで影響が出てくることだというふうに考えていただいたらいいと思います。
それじゃあですね、小出先生と電話がつながってるみたいなので、
はい、
早速お呼びしましょうか。
はい。
どうぞ。
昨日に引き続きましてお話を伺います。京都大学原子炉実験所助教の小出弘明先生です。小出先生、今日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい。昨日先生にお話を伺った後、さらに事態が悪化していますね。
そうです。
はい。で、この、今悪化している状況なんですけれども、はい、どのように私たち理解すればいいでしょうか。
どういう言葉でお伝えしていいのか私もよくわかりませんが、
はい、
破局的な事態に向かって一歩一歩今動いています、
はい、
で、なんとか東京電力にその破局を回避できるように努力をしてほしいと私は願っていますけれども、
はい、
これまでだって東京電力は必死でやってきたはずですし、それがここまで食い止められずに来てしまっているわけですから、
はい、
東京電力の努力が本当に実を結ぶかどうか、私は半分期待できないという思いで今、この時点を迎えています。
はい。今後ですね、考えられる、ことは、まあ、すべて予測した上で私たち行動しなければならないというふうに思いますが、
はい、
先生からお考えになって、今後ですね、どのような、こう、事態も含めてですね、考えておかなければならないと思われますか。
放射線に被曝をするということを今、はい、私たちは心配しているわけですが、
はい、
被曝をした時の影響の現れ方というのは、2つあります。
はい、
広島の原爆のことを考えていただいたらいいのですけれども、
はい、
被爆をしてすぐに急性でですね、障害が現れてくる、例えば火傷をするとか、 吐き気がするとか、下痢になるとか、髪の毛が抜けてしまうとか、はい、あるいは死んでしまうというような被害を私たちは急性障害と呼んでいます。
はい、
その他に、もしそういう目に見えるような被害がすぐに出なかったとしても、
はい、
何年か後、あるいは何十年かの後に、癌になったりして死んでいくという、そういう危険があります。
はい、
それは万発性の障害と私たちは呼んでいます。
はい、
万発になってから発生するという障害ですね。
はい、
それで、急性の障害が現れるという範囲は、原子力発電所から多分数十キロの範囲に限られると思います。
数十キロの範囲。
はい。
はい。
それで、ごく特殊な場合には、例えばその、放射能の雲が流れてきた時に雨が降って、
はい、
放射能がそこで洗い落とされるというような地域がもし生じてしまうと、
はい、
それは200キロ、300キロという彼方でも起きる可能性があると思います。
はい。
はい。でも、要するにその程度が急性障害が起こる範囲です。
はい。
では、その、万発性の癌の心配をしなければいけないのがどの範囲なのかというと、地球全部です。
ああ、はい。
それで、ただし、日本にはもちろん法律がありまして、
はい。
普通の方々が1年間にこれ以上の被曝をしてはいけないという限度もあるわけですし、
はい。
こんな汚染した場所には入ってはいけないというようなもちろん法律の規制もあるわけです。
はい。
例えば今言った校舎の方はですね、私はもう京都大学の原子炉実験所というところで、原子炉や放射能を相手に仕事をしている人間ですから、汚染の場所に入らなければ仕事にならない場合があるわけですね。
はい。
で、私は放射線業務従事者という特別なレッテルを貼られている人間ですけれども、そういう人間に限って入れる場所が放射線の管理区域と言っているところです。
はい。
で、普通の皆さんはそういう場所に接する可能性はほとんどありませんが、例えばその病院の X 線撮影室であるとか、
はい、
CT の撮影室というところに行きますと、ドアの前に関係者以外は立ち入りを禁ずと書いてありますし、
はい、
妊娠する可能性のある女性は必ず医者に言えと書いてあるという、
はい、
そういう場所は放射線の管理区域です。
はい、
で、チェルノブイリの原子力発電所の事故が起きた時には、発電所の敷地から700キロ離れたところまでそのような汚染を受けました。もし、福島の原子力発電所で今事故が進行しているわけですが、
はい、
そこから風向きが西に向かっていて、関西方向に向かっているのだとすれば、
はい、
関西ももちろんその範囲に飲み込まれます。
はい。
はい。ですから、それは風向きがどっちかということだけなのであって、
はい、
吹かないでくれよと願うぐらいしかできないだろうと思います。
はい。まずその、近い地域におられる方はこれからもうすでに高濃度の放出、放射能が放出されているということですから、
はい、
外に出ては絶対いけないということですね。
風下に入っているのであれば外に出てはいけません。
はい、
ただし風下に入っていないのであれば、
はい、
もう外に出て逃げた方がいいです。
あ、なるほど。
はい。
ということは今、その、福島の風向きっていうのが私正確に判断できてないんですけれども。はい、
私もできていません。
はい。
はい、
もし、その、気象予報などを、
はい、
きちんと、見ることができて、情報を得られることができれば、
はい、
まあ、風下にいる人は絶対出てはいけないと。はい、で、風上にいる方はできるだけもっと、
まあ、30、遠くへ逃げる。
30キロと言わず、40キロ、50キロでもできるだけ遠くに移動する方がいいということですね。はい、わかりました。あと先生の方から今お持ちの情報で、これはこういうふうな状況だっていうふうに伝えていただけることであるとか、まあ私たちに情報として発信すべきと思われることがありましたらお願いしたいんですが、
はい、私も不確かな情報しか入手できないでイライラしておりますけれども、はい、福島には1号路から6号路まであるのですけれども、
はい、
今危機に陥っているのは1から4号路までです。
1号機から4号機、
はい、
はい、
で昨日、初めの頃は1号機と3号機の危機が進行して、
ね、はい、
昨日は2号機の危機が進行していたのですが、
はい、
先ほどになって今度4号機の危機というのが表面化してきました。
はい、
これは、原子力発電所で一応燃え尽くしたと言われている使用済みの燃料というのがあるのですが、
はい、
それが発電所の中でプールに沈められて冷却をしてきたのですが、
はい、使用済み燃料をプールに入れて
冷却をしてきました。
冷却してきた、はい、
ところがそのプールの水が今度は冷やすことができなくなって、どんどんどんどんプールの水が蒸発していきまして、
はい、
使用済みの燃料が破損を始めたのだろうと思います。
はい、
そうなると、
はい、
格納容器の中にはありませんので、
はい、
そこで破損してしまった燃料からは、
はい、
防壁がないまま放射性物質が外に出てくる。
プールの水が、
はい、
もうそのまま流れてしまうと。
はい、
失礼しました。
そうですが、
はい、
もしそれで使用済みの燃料が破損をするとなると、はい、放射能の流出ということをとどめる手段がありません。ですからそのまま出てきてしまうということになりますので、私はそれは大変な事態だなと思って今憂慮しているところです。
で、そういう事態がもうすでに起こっているだろうと。
はい、東京電力と政府の発表によると、その場所で火災が発生したと、
そうですね、
はい、いう情報になっていますので、今私が憂慮している事態がすでに始まってしまったのだろうと私は思っています。
で、その先ほど発表があった、一部で一時的に400ミリシーベルトという値っていうのは、多分それが原因でということですね。
だろうと私は推測しています。
はい、
ということは、まあ、この先さらに、危険な状態が、待ち受けている可能性の方が高いというふうに考えなければならないですね。
はい、要するに地震が起きてからすでに4日経っているわけで、
はいはい、
東京電力が、まあ、必死の活動防止でなんとかその抑え込もうとしてきたわけですけれども、はい、4日経ってもますます事態が悪くなってきているわけですから、
はい、
事態を収束できるという希望が少しずつ失われてきている。しかし、
はいはい、
これからもそうなるのではないかということを私は恐れているわけです。
は
い
は
い、
もちろんその収束するということを私たちも先生もね、強く望んでおられるんですが、
そうです、
まあ、今までの進展を考えると、
はい、
のんきなことは言っていられない状況で、もし、まあ、収束できたらよかったというふうに喜べばいいし、
はい、
とにかくそのできなかった時のことも含めて考えて、私たちは冷静に判断をして行動していかないと、今いけないという状況にあるわけですね。
はい、おっしゃる通りです。今のまとめが最高だと思います。
そうですか。
はい、
分かりました。先生、今日もまたいろんな、テレビやラジオの取材でお忙しいというふうに伺っていますけれども、
はい、
私たち心配しているのは合わせてですね、
はい、
報道機関の、ま、報道がなかなか、ま、ここラジオカフェなんかは、コミュニティ FM で、英断をして私たちのような情報をですね、早くから流してくれたんですけれども、なかなかマスのメディアでそういうふうな情報が今まで流れてなかったのではないかというふうに心配してたんですが、
はい、
先生が登場して話をしてくださることによって随分反応が変わるのではないかなというふうに思ったんですが、取材陣の反応というのもやはり変わってきているでしょうか。
まあ少し変わってきているようにも思いますけれども、
はいはい、
例えば今も私はあるテレビ会社の、撮影を受けていました。
はいはいはい、
これがまあ多分夕方か夜かになって、
はい、
テレビにオンラインされるのかもしれませんけれども、
はい、
30分ほど私が話したうちの、
はい、
1分が放送されるのかな、30秒分かなというぐらいにしか私には思えませんし、
はい、
そうなるとそのテレビ局の都合のいいところだけの放映になるんだろうなと思っています。
はい、そうすると、やはり情報を的確に伝えるためには、さらにそのまあこういった放射能の問題であるとか、原発関連の問題に取り組んできたところの情報であるとか、原子力資料室であるとか、まあ、得られる方はそこからの情報も常に得ておく必要がありますね。
はい、はい、できるのであればそうした方がいいと思います。
わかりました。ありがとうございます。あと他に先生に聞きたいこともあるんですけれども、その原子炉そのものが、まあ、4号機まで心配になってきているということなんですけれども、今、福島は、定期点検のために、停止、もともとしていたところが2機あったんですよね。
はい、5、6だったと思いますが、停止しています。
5、6ですか。
はい。
わかりました。そうすると、まあ、4号機まで危険な状況になってきているんですが、はい、5、6はとりあえず回避ができて、その後というのは7、8があるわけです。
福島には6号機まで。
ごめんなさい。そうですね。
はい、
福島第2の方に、
第2の方に4機あります
、はい。4機あるわけですね。
一応その4機は、冷温停止の状態に入ったというのが公式発表にはなっています。
うまくいっているというふうには報道されていますね。
はいはい、
そちらの方は、もう、まあ、注視していかなければならないと思いますけれども、
はい、
急激に変わるというような可能性っていうのは、
冷温停止さえしてしまえば、はいはい、急激に悪くなる可能性はないと思います。
ないですか。はい、あ、そうですか。わかりました。では、今現在は、第二原発の方は、冷温停止をしているというので、はい、急激に変わる可能性はないというふうに考えたらいいということですね。
は
い
は
い、
多分そうだと思います。はいはい、ただ、技術というのは、どこ、予想もしなかったことが起きますので、はい、ひょっとして今度、福島第二で大事故というようなことがあるかもしれませんけれども、でももう、とりあえず今も第一をなんとかしなければいけない。はい。はい、そういう状態だと思います。
わかりました。ありがとうございました。はい、ということで、まあ、第一の方がやはり危機的状況になっているということで。
しかもね、はい、4機動いてて、地震を感知して自動停止したはずのものが、はい、1号、3号、そして昨日2号、今日4号と、全部トラブルを起こしていると。はい。いうことなんですよね。
は
い。
で、やはりですね、先生のお話にもありましたけれども、もう今、悠長なことを言っている、楽観的に考えるというのは、もう全く捨て去った方が私もいいのではないかなというふうに思っています。ですから、もし何かあったというところを想定して、早め早めに余裕のあるうちに、まだ余裕のあるうちに行動に移すというふうなことが大事だと思うんですけれども、これからのお天気が非常に気になるところです。今、実は下り坂になってますよね。
そうですね。ちょうど低気圧が、というか前線が通過しているところで、
はい、
今、福島浜通りは曇りみたいなんですが、
はい、
今晩の、6時以降、18時以降は雨が降り始めるという予報になってます。
はい、
明王町の6時まで雨が続くと。
はい、
で風の方なんですが、はい、今ちょうど、浜通り、福島県、原発のあるところから首都圏の方に向けて、
はい、
北東の風が吹いています。
はい、
で、これから15時以降、東の風、海から、はい、山の方、だから福島市とか郡山市とか、はい、会津若松とかに向けて山越えで吹く、そういう風向きになって、
はい、
で夜一旦風は止んで、もう一度吹き始めるんですが、はい、今度は真北から南に向かって、
あ、関東方面に今度は行くということですかね。
まあ、真南に向かって吹いた場合には、はい、海に出る量が多いとは思うんですけど。
ああ、なるほど。はい、はい。
で、風速はずっと5メートル以下。
はい。
時速にすると20キロ以下。はい。ということですね。
うん、
首都圏までがだいたい7、80キロだと思うので、
はい。
到達までが、どれぐらいですかね。3時間から4時間という、感じです。で、天気は明朝以降は回復して、明日の朝9時からは風向きが西に変わって、
はい、
海の方に向かって、はい、5メートル以上の風になります、
はい、
ですので海上の方に、
はい、
汚染物質は出ていくと。
うーん、
ただまあ海がどうなるかっていうのもね、
そうですよね、
我々陸にいる人間は良くても、はい、海は世界につながっているので、
はい、
というのが、はい、まあ、今のところ気象庁 の福島の気象台が発表している24時間予報と、はい、
ありがとうございます。はい。それで、やはりですね、まあ、福島の、被災地におられる方も非常に、心配をされているということだと思いますけれども、周りにどんどん、拡散していくという可能性がありますから、これからは、関東方面の皆さんも十分に注意をしていただかなくてはなりません。で、朝からの、報道をご覧いただいている方は気づかれているかと思いますけれども、NHK なんかでも、もう、雨が降ったら外に出ないように、まあ、例えば、福島の方に関してはもう雨が降る前がその外に出ないように換気をしないようにということを再三放送しています。それプラス、まあ、もしも外に出てしまった場合は、まあ、放射能っていうのは微粒子からできていますから、多分そういう表現をしているんだと思いますけれども、服をはたいてくださいとかですね、洗い流してくださいと、まあ、
外で脱いでください、
ね、はい、外で脱いでくださいというような、
濡れたマスクとか喉で口を覆ってくださいと言ってありますよね、
はいはい、そういうふうな放送を再三するように、なってきているというような状況です。はい。この、まあ、福島原発の関連の、 これから私たちどうしたらいいのかっていうところに入っていくんですけれども、もちろんその今山田さんがお天気を紹介してくださいましたけれども、関西でも、空気は流れてくるわけで、小出先生の話にもありましたけれども、もう世界中でこれは問題になるということにつながっていきます。で、私たちが心配するのは、まあ、高濃度の放射能が今上空に出ている現状で、そこで、もし雲になってですね、その雲含まれた雲が関西に流れてきたときに、どうするのかというところでもあります。で、その、一体その時に私たちはどうしたらいいのかという話をですね、この後昨日もご出演いただきましたけれども、京都精華大学の細川光明先生にお話を伺おうというふうに思っています。はい、この後3時くらいには電話がつながるということですね。もうあ、そうですね。では、今から、ちょっと電話をつないでもらおうと思います。つながりましたら、まあ、私たち実際にどんなふうな行動が必要なのかという話も、合わせて聞けたらというふうに思っています。まあ、当面の、行動として、もしこの、ラジオを聞かれて、福島地域に、アクセスすることができる、まあ、お友達なり知り合いなり家族なりに伝えることができるという方がおられましたら、もちろんそのプライベートルートを使ってで構いませんので、今の現状を伝えていただき、外に出ることをしないでほしいとかですね、あるいは、もし万が一でなければならないときは防じます必ずするとかですね、もし雨に濡れてしまった場合はですね、服はもう脱ぎ捨ててほしいとか、そのあたりはきちんと伝えてもらえればというふうに思います。
まあ私がね、
はい、
電話つながったみたいですので、はい、それじゃあ、続いて京都精華大学の細川光明先生、
はい、
お呼びしましょう。
はい、
細川先生。
あ、はい、こんにちは。
こんにちは。今日もよろしくお願いします。
はい、
また今朝から、状況が、刻一刻と、はい、悪化をしているというふうに私たちは思ってるんですが。
ちょっと私も、情報収集しきれてないっていうか、今してる最中なんですけど。
はい。
はい、
先生に一番、まあ、伺いたいのは、この、悪化している状況の中で、やはり、はい、先ほど小出先生も、もう全世界にこれは関係してくる問題なんだというお話だったんですけれども、はい、これから関西に住む私たち、まだ、もうそういった、まあ、意識がですね、なかなか危機感が持てないような状況もあるとは思うんですけれども、
はい、
関係してくる中で先生に、これは気をつけないとという点をぜひともご指摘いただきたいんですが、
はい、なかなか正直申しまして難しいですね、
はい、
いろんなことが混乱してくると思いますので、
はい、
先ほど小出さんお話しなしたのを聞かせていただいたんですけれども、
はい、
まあ、いわば急性症状というかこの最初に大量に出てくる放射能雲の影響をですね、しのぐというのがまず一番なんですね、
はい、
でこれは関西に関しては、それは、気にしなくていい、気にしなくて言ったら良くない言い方ですけども、こちらで急性症状が出るというようなことは、考える必要はないと思うんですね。
はい。
ですから、それは、直近の、住民、の、支援をどうするかということになるんですが、
はい、
それから、小出さんさっきおっしゃったように、後になって、どういう影響が出てくるかっていう、ことは、これはもう、直接は、土地が汚染されたりするのは、関東だとしてもですね、
うん、
結局食べ物であったり、いろんな形で関西に我々が普段使っているものに、流れてくるわけですから、
はい、
その段階でいろんな、混乱は生じるということは、これはもう覚悟しておかないといけないと思いますね。
うん、はい、
それから、特に関東、まあ、茨城であったり、福島であったり、まあ、場合によっては首都圏、であったりでお住まいの方で、例えば妊娠している女性がいらっしゃるとか、
はい、
小さなお子さんいらっしゃるとか、
はい、
っていう場合は、もちろん、ある程度距離が離れたところはもう行政は対応してくれませんので、
はい、
というか、まあ、行政の立場としてはですね、
はい、
対応不可能ですからね、
はい、
人口多いので、中例えば30キロ圏とかというふうに区切ってしか対応してくれないと思うので、
はい、
そこから外のところはもう個々人の判断で、
はい、
せざるを得ないと思うんですけれども、
はい、
まあ、 なんていうかな、良くない言葉ですけども、自己責任のような状態になるんですよね。で、私のこれ全く個人的考えですので、押し付けるつもりは、ないんですけれども、やっぱり妊娠している女性であったり、若い、小さいお子さんがいる方でですね、例えば関西に、親戚であったり、ご実家であったりね、
はい、
あるっていう方はですね、疎開行ったら変ですけども、
はい、
避難は考えた方がいいと思いますね。で、それを関西の人間が、可能な範囲でサポートするということが、
はい、
個別には必要になってくるかもしれません。
そうですね。
だからもう少し長い期間で考える必要があって、
はいはい、
考えてみたら、関西、もちろん地場のものもいろいろありますけれども、
はい、
かなり食料は、西は九州、東は東北、北海道にかなり、依存してますよね。
はい、
ですから、今後、食べ物の流通で、我々も巻き込まれていろいろ苦労していくっていうことは、これも、必ず起きると思うんですね。それをなるべく、無用な混乱を避けつつ、
はい、
冷静に乗り切っていくしかないと思います。
つまりその、関東の方で、例えば福島、東北あたりでも、すでに、食料的に、農作物が取れないという状況が見えているので、そのあたり、関西以西で、賄っていくような時期が、やってくるだろうと。
そうですね。ただ、これはね、先ほど小林さんもおっしゃってましたけど、まだ事故が、ね、収束してませんので、
はい、
事故が今後さらに悪くなる展開は残念ながらあるので、
はい、
それはまだ分かんないんですよね。
はい、
私一番嫌なシナリオとして心配しているのは今朝の昼過ぎぐらいの数字を見てますと、
はい、
発電所内部での放射線の量が非常に高くてですね、はい、もう長期間作業員の方がですね、
はい、
作業できる
15分しかいられないって言ってました、
ね、もしかしたら難しいかもしれないですね、
はい、
で、
はい、
もちろんこういう場合なのでおそらく限度を超えて、
作業を、ね、
しながら作業されるということに、はい、なるのかなとは思うんですが、それとも限界がありますので、はい、何が言いたいかというと今1号炉から3号炉で対応してたですね、
はい、
昨日もちょっと言いましたけども作業をこう、できなくなる、
はい、
恐れがあるんですね、
はい、
でそうなると冷却まで成功してませんから、
はい、
1号から3号が次々とメルトダウンしてしまうということ自体も、
はい、
ありえなくはないというふうに考えておく必要があると思います。
作業員の人自体もかなりその退避をさせたということで、今残っている作業員が50人というような情報も入ってきていますよね。
ですからその方たちがね、
はい、
作業を続けられるかどうかというのは微妙だと思うんですよ。
はい、そうですよね。単純に考えても、その1号機から4号機までを50人で賄っているのかと思うと、ちょっと、あまりにもそれは、1人当たりの負担も補者の浴びるような負担も高くなるというふうに単純に考えても想像できますよね。
そうですね。ですから、はい、これは、無用な、なんていうか、推測は、しないでおきたいんですけれども、あり得るシナリオとしては、それぞれの3つ、あるいは、今、4つ目の、使用済み燃料からの部分を含めてですね、はい、相当多い放射能が環境に、出てしまうということは、もう、私はこれ覚悟した方がいいと思うんですね。
はい、
でそうなると、急性症状はなんとか、回避できたとしても、その後ですね、
はい、
何十年かにわたって、私たちはそういう環境の中で、生きていかないといけないというそういう時代に、
はい、
入ったというふうに僕は覚悟すべきだと思います。
まさしくそのチェルノブイリから20年経っても今まだその甲状腺がんということで苦しむ、
そうですね、
人たちがたくさん出てきているという現状もすでに先例としてあるわけですよね。
チェルノブイリより悪くなる可能性高いですからね。
悪くなるというのは、
というのは出る放射能の量が非常に、はい、つまり3基分ですから、場合によっては
4
基近く分ですね、はい、それから人口が多いということですね。
あ、なるほど。
日本の場合は、
はい、
首都圏に近い、 ていう。
チェルノブイリとは、桁違いに人口が多いですから。
はい。
内陸じゃなくて、海に面してるっていう要因は、環境に対してどうなんでしょう。
まあ、それはね、逆に言うと、その、海に流れてしまう部分もあるという意味では、
うん、まあ、海が汚染されるっていうのはあります
ね。ただそれは、陸地と違ってですね、なんていうか、海に流れてくれればですね、もちろん厳密には海汚染されるわけですけれども、
はい、
大きな
陸地に落ちるよりははるかに広い範囲で、
まあ、薄まるっていう
飛散してくれますから、まあ、できるならば西風が吹いてほしいところなんですよね。ただ今さっきおっしゃったように逆の風が吹いてます。そう
です
ね。
まあ、これから夜朝にかけては北風で、明日明けたら、西から海に向かって、
ああそうですか、
かなり強い風が吹くという予報です。
はい、なるほど。
ですから、はい、まあ、当面はね、当面というか、ここ1週間、2週間は、その、今出ている放射能雲をいかに、対処するかということが最優先だと思うんですけれども、
はい、
向こう、例えば、要素で考えたら、放射性の要素で考えたらば、
はい、
半減期が8日、8日間ですので、
はい、
で一応、まあ、普通、半減期の10倍というふうな一つの目安、つまり、2の、
10乗
で、まあ、
1000ですよね。
1000分の1ぐらいのレベルに減るまでっていうのを目安にすると、
はい、
まあ、だから80日としたら3ヶ月弱ですよね。
はい、
ぐらいは、そのさっき言った、お子さん、小さな子供とか、
はい、
妊娠している女性とかっていうのは、それぐらいの期間は、なんか注意をしていくことが大事だと思うんですね。
はい、
まあ、それは要素の場合ですよね。
要素の場合ですね。はい、その後に、まあ、食料汚染であったり、
はい、
環境の汚染から来る、大勢の人が少しずつ、健康障害を受けるということが、時間をかけて出てくるということは、
はい、
もう覚悟せざるを得ないので、
はい、
その中をいかに、なんていうかな、しのいでいくかという。
はい、
まあ、だから、チェルノブイリの人たちが、体験してきたことをですね、
はい、
今度は私たちの番になるということは僕は覚悟すべきだと思います。ただ、じゃあですね、なんていうかな、覚悟して座って待ってればいいのかっていうことじゃなくて、いろいろできることがあると思うので、
はい、
ある意味、チェルノブイリの教訓、学ぶことはたくさんあると思うので、
はい、
まあ、それを、なるべく共有して、少しでも、こう希望をつなげるような形でね。
そうですね。
ただそういう時代に入ってしまったっていう、
考えなければならない
ことは僕は覚悟すべきだというふうに僕は考えてます。
はい。中長期的にはそうやって、やっていくべきことをやらなければというのもありますが、その直近のところでですね、例えば先生がさっきおっしゃったように放射能を含んだその雲が、関西方面にやってくるわけですよね。
いや、はい、だからどうですかね、先ほど小里さんもおっしゃってましたけれども、
はいはい、
その、関西まで、ずっと、拡散せずに来るという可能性はそんなに高くないと思うんです。
はははは
で、ただ、まあ、東京都内なんかがちょっと微妙なところかなっていうくらいだろうと思うんですね。
はい、そうですか。今も、
まあ。もっと近いところは、はい、かなり、リアルな、脅威としてあって、
はい、
風向き、いや気候に注意する必要があると思うんですけど、
はい、はい、なるほど。今すでに東京都内で、まあ、通常よりも多くのその放射能物質が測定されたというような結果出てますね。
はい、
はい、もうすでにそういうところに影響が出てきているというようなことなんでしょうか。
はい、ただね、昨日ちょっと東海村のお話をして、
はい、
その番組終わった後に少しチェックしてみたらば、
はい、
冷却は、まだ冷温停止まで行ってませんけども、
はい、
一応コントロールできた形で進んでいるということなんですけども、
はい、東海の方ですね。
東海の代人ですね。
はい、
ただ海外の研究者なんかからのコメントをもらって読んでると、やっぱり東海からかなり出てるんじゃないかっていうですね、すでにね、放射能が。
はい、
というのは今朝の、爆発と関係があるかどうかわかんないけど、
はい、
茨城で、茨城県で高い数字がなんか、
はい、そうですね、
出てますよね。
はい、共同通信で、流れていましたニュースが。はい。
で、あれがその、福島原発のものがすぐに流れたっていうのは、まあ、そういう可能性もなくはないんでしょうけど、
はい、
ちょっと時間的に言うと逆の、 感じがするので、
うんうんうんうん、
もしかすると東海かなと思うんですね。うんうんうん、ただその辺はよくわかんないですね。
はい。
先ほどあの福島第二の話されてましたけども、はい、あの福島第二の1と2と3はあの一応コールドじゃなくて、あの冷温停止までですね、
はい、
行ったのであの大丈夫だと思うんですけど、4がまだですね、4ごろはまだなので、
はいはい、
4ごろがあのちゃんとコールドの状態になるまではあの、注意が必要だと思うんですね。
うん、
もちろんこれ現場の方は一生懸命やってられると思いますけど、
はい、分かりました。まあ、私たちはあのできるだけですね、あのまあこのラジオを聞いてくださっている方であるとか、まあ、あの先生がおっしゃったようにですね、知り合いであの妊娠している女性であるとか、小さな子供さんがいらっしゃるお母さんにはあのできるだけその、関西より伊勢の方に来てもらう方がいいんじゃないかということで呼びかけをしているんですけれども、やはりあの今後そういった点も含めてですね、呼びかけていく必要がありそうですね。
ただですね、はい、これは、つまり、日本人口が多いので、
はい、
みんなが無秩序に動き出すとですね、
受け入れ先がね、
そういうふうに慌てて動いたことでかえって、
はい、
例えば体調を崩したりとかですね、
はいは
い、いうことになったら、本末転倒ですので、やっぱり、冷静にいろんな方と相談されたりですね、
はい、
まあ、こうサポートをしてくれる人がいる、なんていうかな、体制を、
はい、
作りながら考えていただくことが大事だと思うんですね。
はい、今、ある、その先生、さっきの農作物なんですが、これはもう早めに収穫できるものは収穫してもらう方がいいわけですね。
そうですね。関西の場合は、先ほど言ったみたいに、今、関東で流れている放射能雲がそのまんまの、そのまま移動してくるということは、あまり可能性としてはないと思うんですが、
はい、
まあ、若干、まあ、気候条件によっては、少し流れてくるということはあり得なくはないので、
はい、
まあ、そういう意味で言うと、まあ、早く収穫しちゃうとね、ダメになってしまうというのを作ることはあると思うんですけども、
はいはい、
もし少し、多少、早めに収穫できるっていうものがもしあればですね、
はい、
まあ、関西で言えば、
はい、
ここ4日ぐらいは余裕があると思うので、
はいはい、
その間で、まあ、例えばその外のものを、例えば鉢植えしまうとかですね、
はい、
そういったような、あるいはこう、外でしなくちゃいけないことを先に済ましておくとか、
はい、
そういうことはまあした方がいいかもしれませんね。
はい、そうですね、わかりました。あり
がとうございます。ただ、はい、まあ、関西の場合はその最初の、最初というかその激しい、急性症状の原因になるような、
はいはい、
高いレベルの、被曝というのはすぐには考えにくいですから、
はい、
むしろその先のですね、
はい、
汚染されたものがじわじわと入ってくるという状態の中で、なるべくそれを回避しながら、
はい、
しのいでいくということの方がむしろ大事だと思うんですね。
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。どうも。
私たち、まあ、できるだけですね、危険を最大限回避したいというふうに思っています。環境市民では、行動提起としていくつか、皆さんに行動を促したいと思います。で、ここ数日、まあ、先生は、心配する、さほどの心配を、必要以上にするというのはっていう話もありましたけれども、数日以降ですね、降る雨には絶対に関西でも当たらない方がいいと私たちは考えています。それから東北の農家さんは、ぜひともですね、もう農作物収穫できるという状態のものであれば早くに収穫をしてほしいと。それから小出先生の話にもありましたけれども、風下にある地域、特にお子さん若い方は、まあ、将来的な甲状腺がんの予防のためにもですね、尿道を含むような食品を毎日取ってほしいと、そのことをお勧めしたいというふうに思っています。海苔わかめであるとかですね、とろろ昆布のようなものをたくさん取って、いただくということをお勧めしたいと思います。まあ、ただですね、買い占めのようなことには絶対走らないように気をつけていただきたいと考えています。そして冷静な行動ね、冷静な判断がやはり必要ですね。さっきの細川先生の話にもありましたけれども、 やっぱり中途半端な情報であるとか口コミというのは危険がありますので、しっかりとそのあたり、情報を正確なものをですね、キャッチできるような、そういうふうな、ところからの情報を冷静に判断して、求めていただきたいなというふうに思っています。
まあ官房長官、首相と官房長官の記者会見でも、
はい、
まあ、今回の事態を受けて、
はい、
昨日まで20キロ圏からの避難を指示してたわけですが、
はい、
それに加えて、まあ、20キロ圏からは強制的に避難させるというのに出てまして、
はい、
で20キロから30キロの間の人たちは室内でいてください。
入ってください。
外に出ないで
ください
。
ということですね。
いうことなんですが、
はい、
まあ私の理解としては、それは、まあ政府として、
はい、
政府として絶対必要な、指令として、
はい、
それをステートメント出してるだけで、
はいはい、
一人一人の人は、自由な判断っていうのができるわけですから、
はい、
で、まあそれは、ですから、県内にいる人、その外の人を含めて、
はい、
それぞれに判断をしていただきたいと思いますが、
はいはい、
その判断のためには、
はい、
客観的な情報っていうのが、しかもリアルタイムに近い情報っていうのが絶対必要なわけですよね。
はい、そうですね。
で、今朝も早くに4号路でアクシデントがあったんですが、それに関する、記者会見というか、政府からの、発表っていうのが、11時頃でしたかね、
はい、
という状態が今も続いているので、もうこれは、まあ、事態がここまでだんだん悪化の方向へ、どんどん進んでいるということも含めてですね、独自の判断で先手先手を打って行動するということ
は、そうですよね、
そうですね、我々市民の権利だと思う、
はい、
ただですね、他の人にそれを強制するということはこれはまた別の話なので、そのあたりのこう判断っていうのを冷静に理性的に
そうですね
していきたいな、
はい、
まあ今僕たちはまだこんなところで、まあ半ば安全な状態にいますが、はい、明日明後日になったらどういうことになってるかわからないので、
はい、
その時に冷静でいられるかどうかということを今の時点で、
そうですね、
先読みをしてちゃんと考えておかなくちゃ、
はいはい、もうとにかくそのね、後手後手になっては、危険度がますます高まるわけですから、予防的な、もう、感覚を持っていただく方が、私は安全だと思いますし、それがやはり、冷静な判断につながると思うんですね。もう、どうしようもないっていう情報、対になった時に情報を出されて行動しろと言われても、それは非常に難しいことで、あらかじめ、予防的、なことを含めてですね、行動をとっていただくっていうのが非常に大事なんじゃないかなというふうに思っています。で、環境市民ではまたですね、情報を整理しながら逐次流していきたいと思います。ウェブサイトを使っても、情報を発信しておりますし、それからツイッターを使っても情報を発信しています。で、心配を、された方とか、まあ、正確な情報を得ようということでお電話をいただいている方もいらっしゃるんですけれども、逐次情報を、提供してまいりますので、また、注視していただきたいと思います。
はい、それじゃあ、この時間は、京都三条ラジオカフェが寺滅三条のコミュニティスタジオから、東北関東大震災支援の特別番組をお送りしております。スタジオには私山田明弘と
下村静子でお送りしております。
はい、でですね、この後、立命館大学名誉教授で、放射線防護学の、が専門であります、安西育郎先生に、電話をが繋がってるみたいなんでお呼びしましょう。安西先生、
はい、どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
さて、昨日からま昨日もすごく心配だったんですが、ますます心配な、状況に、
なり、
なんですが、今の状況を、うん、安西さんはどのようにご覧になってますか。うん、
だから震災被災者にはまあ不幸の追い打ちをかけるようなね、
そうですよね、
原発の、まあ、世界的に見ても初めての過酷な体験が今進行中なわけで、今日午前中なんか40万シーベルト1時間あたりとかね、
はい、
発表では40ミリシーベルトとか言われたので、 なんか少なくなったような気がするんだけど、その前使ってた
単位マイクロではなくて、
うん、あのマイクロシーベルトパーアワーって言ってたのがね、ミリに 1000分の1小さい単位を使ったものだから、急に数字減ったように思うけども、40万、マイクロシーベルトパーアワー、僕の隣に今ガイガーカウンターがあって、
はい、
うん、あのこうピッピッって音が聞こえるかどうか分かりませんけども、はい、これが僕の机の横っちょの放射線で、これでね、まあ、宇宙線とかなんかで自然界にもこの程度にはあるんですが、これで 0.2 ぐらいですよね。
はい。
0.2
マイクロシーベルト、パーアワーぐらいですよね。それに比べると40万シーベルト、あの、シーベルトなんてのは800万倍とかね、あの、200万倍か、というとてつもないレベルなんで、これはもう由々しき事態であることは間違いないですよね、はい、それでなんかあの30キロ圏は待機しろとかなんとかっていうのをよく言われているんですが、これからあの放射能が雲となってずっとたなびいてきて、
はい、
まあ北東の風が吹いてるとか言うと関東圏に向かって、広がってきつつあるようですよね、
はい、
うん、それで僕は同心円状に何十キロ圏内動向っていうのはもう非現実的だと思って、やっぱり雲の動きをちゃんと見定めて、そういう計算のプログラムなんかは特にできてるんですよね、あのどれぐらい出たかってことを入れて気象条件入れるとどっち方向にどれぐらい広がっていくかっていう計算プログラムなんかも学会でも何度も発表されてきてるので、今こそそういうのを活かして、まあこうやって均一に広がっていくわけじゃなくて雲となって、放射能の雲となって流れていくわけですよね。
はい、
そこの、だから、風下地区の人に、とりわけ、あの、自分でできる防護措置についての勧告をするとか、もうちょっと具体的にしないと、
はい、
一般的に何十キロ圏なんて言ったって、距離が遠くなったら面積は、その事情で聞いてくるわけだから、うん、3倍まで広げたら、9倍の面積の人をね、待機させるなんて非現実的なことになるので、
はい、
やっぱりあの政府もせっかくそういう研究をやってきた機関を持ってるわけだから、もうちょっと現実的かつ科学的合理的な具体的な対応策を提起した方がいいと思いますけどね。それから、まあ、この間感じてたのはね、こういう危機にあたって、まあ、政府なり危機管理に当たる人々が守るべき原則はやっぱり3原則だと、隠すな、嘘つくな、過小評価するなということだと思うんですね、
はい、
事実を隠すな、あの真実でないことを言うなということと、意図的に過小評価するなということで、はい、まあ、災害にあたってはあの最悪を想定して最善を尽くすというのが原則なんですけども、
はい、
どうもこの間見てると最善をアピールしてだんだん最悪に追い込まれていくようなね、そういうちょっと気配を感じているので、
そうですよね、
もうちょっと徹底してもらいたいっていう。
そうですよね。あの、さっき番組の冒頭にも言ってたんですけれども、どうあの考えても、もう自分たちの都合の、まあ、いいというか、希望的観測に基づいて、発表して、で、事態がそれよりもさらに悪くなっていくに従って、後追いで情報を小出しにしていると、そういうふうな状況が続くと、やっぱり、はい、信頼されなくなってしまって、それこそが、その先生おっしゃったように、うん、はい、パニックのもとになってしまうんじゃないかと思って、私はすごく心配しているんですけれども。はい、
危機管理やるとき、はい、あの、指揮命令監督する人の言うことに従うかどうかっていうのは、
はい、
その人がどれだけ信頼できるかっていうことですからね、信用してない人の言うことは、あの、従わないので、
はい、
信頼するしなったら危機管理おしまいになっちゃうわけよね。
はい、
でそういうところでちょっと、危ない。で、まあ、電力企業については嫌なことに、僕は70年代から福島原発の設置許可にも裁判その他で関わってきたけども、嘘をついてきたり隠したりした事実が歴然とあるので、
はい、
うん、だから、まあ、せめて政府はね、公正な立場から、はい、国民の立場でそういう、あの、隠すな、嘘つくな、過小評価するな、守ってもらいたいと思いますよね。
はい、
うん、
あの放射能雲の話を先生されましたけれども、はい、あの、まあ、風下にいる人たちも含めて、
はい、
またさっき繰り返しになりますが、十分気をつけなければならないということですね。はい、
それで、まあ、市民ができることっていうのは、
はい、
あのそんなに多くなくって、
はい、
不要の外出をしないとかね、
外出をしない、うん、はい、
密閉で るだけあの部屋は密封性を保つ、
はい、
窓を開けっぱなしにしたりしないということと、はい、どうしても出なきゃいけないときは、それはあの、まあ、放射能がなるだけ付着しないように、
はい、
帽子をかぶり、
はい、
まあ、ケバケバでない服を着て、
はい、
できれば、まあ、あのビニールとかポリエチレンのね、そういう
すぐに
あ
の払い落とせるような、
ね、はい、それで、まあ、手袋もするのがいいでしょう、この間だけね、
はい、
それで、まあ、帰ってきて気になったらば、まあ、可能な人はシャワーを浴びると、
はい、
でお風呂入るのも、まあ、温まるために入るんじゃなくて、
はい、
石鹸を使って洗い流すっていうね、
はい、
そういうことで対処するぐらいしかやれることないんだけれども、
はい、
それだけにやっぱ政府がこの災害の全体像を見据えて、まあ、効果的な計画を具体的に出してくれないとね、
はい、
うん、困るなと思ってますけどね、うん、それで今度事故を起こしたのはあの福島第一原発の1号炉がもうあの今年40歳なんですね。
老朽化してるんですね、まあ、
う
ん、
で3号炉が35歳だし、はい、今事故を起こしてる2号炉が37歳っていうふうにね、
はい、
老朽化してる。原発は大体16年で減価償却ができるっていう計算でもともとなってたんですが、
はい、
もっと使えば使うほど発電原価が安くなるっていうね、そういう計算でね、まあ、40年も使ってきたんですが、
はい、
まあ、こういう災害には耐えられず、
うん、
まあ、ちょっと私なんかももう70歳で年取ってきてね、
いやいや、
あの普段元気のように見えてもいざって時に脆いっていう面が人間でもありますけどもね、
はい、
まあ、そういうことが起こってるのかなと思ってちょっとね大変ですね。これ
そうですね、そういうことも、まあ、含めて再三、私たちのような環境団体はもうそれはあの無理だということを言ってきたんですけれども、あの そんなことはないというようなあの話でずっと突っ放ねてきたという現実はね、確かにありましたね、はい、
まあ、ここ数時間特にね、
はい、
あの2号炉の、まあ、この進展がどうなるかということを注目しながら、はい、まあ、市民としてはできることはやってね、そして国にしっかり隠さず嘘をつかず過小評価しないでやれということを声を上げていった方がいいと思いますよね。で、まあ、対局的にはこれからの電力エネルギー、まあ、関西地区4割も原発に頼っているというのをこのまま続けていくのかどうかというね、国民的な議論を起こした方がいいのでしょう。
この後もそれは絶対必要になってきますね。
はい、
はい
はい
はい、どうもありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
はい、ということで、立命館大学名誉教授の、安西黒先生にもお話を伺いました。
はい。まあ、具体的には、ね、外出は控えるであるとか。
ただね、その外出しないわけにいかない。
できるだけ、できるだけ控えるってことですよね。
ですよね。
はい。
で、家の中で待ってるうちにどんどん状況が悪くなっていくっていうふうに思ったら、うん、待ってられない。ような気がするんですよ、私なんか思うと、うん、
そのあたりだから本当にあの、まあ、的確に、うん、あのきめ細かに情報を提供していくべき、さっき山田さんおっしゃいましたけど、早くにできるだけその状況を把握してそれが伝えられるようなっていうことをしないとダメですよね。
まあ、あの被災地では、
はい、
交通手段も麻痺している状態なので、まあ、首都圏でもそうですけども、まあ、思うように移動もできないんですよね。だから風上になったから今動こうと思ってもう動くことができないとか、そういう状況もあるので、一体僕たちには何ができるのかっていうことはすごく思いますよね。それと、まあ、これから日にちが経っていて状況が進展していく中で、僕たちがこの京都にいてできること、自分自身のためにできること、周りの人のためにできること、そして被災地の人のためにできることって一体何があるのかっていうことを、今のうちにちゃんと考えておいた方がいいのかなっていう気がしました。
そうですね。あの、確かに今の安西先生のお話にもありましたけれども、あの、私たちの今までのこの暮らし自体を考え直さなければならないと。エネルギーに頼りすぎている暮らし方もそうですし、どのエネルギーを選択してこれから私たち生活していくべきなのかっていうのも本当にあの改めて考え直さなければならない。これむしろ日本だけの問題ではね、
じゃあもちろん
もちろんなくって、あの世界中でやっぱり考えるという、そしてその日本がその先頭を切って、ここまで、来たこの状況の中からですね、あの の長期的に考えて、こう、新たな道を選択していくという方法、選択しないといけないんじゃないかなと。
僕たちは短期的にこの大災害を乗り切ることも必要だし、
はい、
長期的にどこまで根本に遡って、今までの僕たちの生活とか、
はい、
社会の仕組みとかっていうものを考え直して、作り直していけるかっていう、そこまで体力が持つかっていう状況になってるんじゃないかな、
はい、ですね、
というふうに思います。
はい。で、あとですね、山田さんも毎日、この震災支援のための番組を放送されていますけれども、私たち環境市民もできるだけ協力をして、いろんな情報提供していきたいと思うんですね。で、今、私たちが、情報を得ようとしている方たちが、例えばですね、海外、ドイツの、環境ジャーナリストの村上さんという方がおられるんですけれども、やはり海外でどのように、この日本の現状、それから、海外の、外国人記者にプレスされた中身が、どのように伝わっていってるのかとか、そのあたりをですね、今、お話聞けるような状況になっていますので、できれば明日とか明後日近いうちにですね、伝えたいというふうに思っています。それから、実際に今、福島の、現場で取材をされているフォトジャーナリストの森住さんという方がおられるんですけれども、この方もですね、安西先生じゃないですけども、ガイガーカウンターを持って、今、現状がどうなのかと人たちがどういうふうなことになっているのかというあたりを、つぶさにご覧になっているので、そのあたりもですね、ただ現場におられるのですぐに電話がつながるかどうかはちょっとわからないんですけれども、そういった、ところも了承を得ていますので、これから番組の中で、逐次取材続けてらっしゃる様子を流していければなというふうに思っています。
はい、
はい、
これからね、何日かのうちにまた大きな進展があるので、それぞれの方にはそれぞれ専門的な視点で、今の状況を見ている方には適切な時期に、ね、これまでの推移を含めて、お話を聞いていきたいなというふうに思っています。ということで、今日は、今日3月15日の、午後なんですが、今日の朝から15日の朝から、状況がまた急展開しています。福島第一原子力発電所の、2号機4号機の、問題、特に、放射性物質の漏洩の、懸念について、専門家の方のお話を交えてお送りをしました。それでは、京都三条ラジオカフェがお送りしてまいりました、東北関東大震災支援特別番組、今日はこの辺で失礼したいと思います。さよなら。
さよなら。